カラーデイズ。2013年9月21日土曜日午後10時31分ごろ収録からです。和歌でございますけれども、突然ですが、秋ナスは嫁に食わすなということわざありますよね。意味は、秋ナスは特に味が良いので憎い嫁に食わすなの意で、姑の、嫁いびりをいじったものです。一説には、体が冷えるので大切な嫁に食わすなとの意味もあります。また種子が少ないので、子種が少なくなるから嫁に食わすなという意味もあるそうです。始めましょう。大学3年生和歌がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム和歌一力 .com の制作でお送りします。改めまして、こんにちは、カラーデイズ和歌ですけども、あ、そうなんだ、そういう意味もあるんだ。俺はなんか憎い嫁に食わすなの意味の方しか知らなかったっていうか、まあそのまんまじゃねえかよっていう感じなんだけど、なんかそういう、なんかちょっと嫁いびり的な感じの意味しか知らなかったんだけど、あ、そうか、確かにナスって種子少ないよね。あ、そうか、そういうなんかそっち系の意味もあったのねみたいな。はあ、なるほどねーっていうね、漢検準2級持ってるのに、国語力が、こう、著しく低い若さんでございますけども、まあ確かにね、SPI の対策とかのさ、模擬試験とか結構大学で受けるんですけども、確かに俺国語力ね、意外と少ないっていうね、こう、まあとはいえね、理系大学生の中で行くと結構割と高い方ですよ、僕、SPI の模擬試験では。まあ、文系の人と比べるとやっぱどうしてもねっていうところはありますけれどもね。まあっていうなんか考えはあまりよろしくないような気もしますけれども、今日もお送りしていきますということでね。今日のトークテーマは秋ですよ、秋。もうだってさ、これ配信されてるのが9月の29日らしいんですけれども、もうだって、あさって10月よ。っていうかね、実はね、何を隠そう、今日ね、9月29日、実はね、うちの大学、大学祭、2日目、ということでね、まあ、実は昨日からというか、28日からね、大学祭ということでね、これ収録してんの1週間前なんですけど、実は言うとね、1週間前になってもね、実はあんまり大学祭の話を俺知らないのよ。俺、サークル、いや、入ってるよ。入ってるけど、全然情報が流れてこないのね。大丈夫なの？まあね、まあ基本1、2年中心で3年生はそこを補って、で、4年生はもう完全にもう来たい人だけ来いみたいな感じになってるんですけど、だから一応3年生だからさ、こう、ね、ローテーションの中に入って、こうね、まあ多分大学生活でちゃんと大学祭に参加するのはもしかしたらこれが最後かもしれないからさ、一応なんかいろいろやりたいなと思ってるんですけど、なんかね、一向にこうなんかちょっとなんかあんまりねっていう感じで、なんかね、どうなんだろうっていうのが、まあ、一週間前の僕からするとそんな感じなんですけど、まあ、昨日今日と開催されて、いるはずです。まあ、詳しくは僕のツイッターを見てくれ。普通に多分大学のサークルとして、サークルの一員として多分今年もね、参加することになっております。そうか、3回目か。去年はね、2年生ということで、こう、割とこう、準備のこの中心にね、まあ、立ってね、当日はいろいろ準備を回したりとか、ね、してましたけれども、今年どうなんだろうね。まあ、大学祭の報告等々に関しては、また、近いうちに、ポッドキャストでね、やろうと思いますけれども、まあ、そんな感じで、秋だね。まあ、大学祭といえばね、うちの大学の大学祭は必ずと言っているのは、これジンクスなんですけども、必ず天気が悪くなるっていうね、ジンクスがね、あるんですけどね。まあ、まあ、去年ね、比較的天気良かったんだけど、最後は雨降ったよね、去年ね。で、一昨年はね、もう土砂降りでもう最悪で風邪ひいたっていう話をね、したと思うんですけれども、今年どうなのかな。はい、ということで、まあそんな感じで、こう大学祭とかさ、まあ小学校はあれか、学芸会とかかな、 まあ学校によっては芸術発表会とかなんかそういうなんか変な言い方をする。うちは学芸会でしたね。3つ小学校行きましたけど全部学芸会でしたね。で中学になると学校祭でしょ。中学のね、今でも思い出す中3の学校祭はもうあの若さんによる若さんのためのあの学校祭だったってね。まあこれはもう何度か話してるんでもう言いませんけどね。で高校の時は高校の時は夏が学校祭だったからね。物価高裁文化祭だったんでね。高校の時はね、秋といえばなんだ、見学旅行かな。あ、大学に入るといえば大学祭この時期ですからね。うんって感じでございますけれども、うん、秋だね。でさ、まあね、もうまあここ最近の若さんの話、あのね、まああのこの間まであの本州行ってたっていう話はまあもう結構してるじゃないですか。で本州帰ってきてからね、北海道に帰ってきてからね。なんかあの、まさね、あの、なんか無性にね、サンマが食べたくなったんですよ。北海道に帰ってきて。まあ、北海道サンマって言うと、まあ、釧路かなが有名ですけれども、もう釧路のサンマがもう無性に食べたくない。食べたくて食べたくて。あの、ていうのもね、本州に行った時にも実は最終日にね、最終日っていうか、まあ結構たびたびお魚料理を食べることが多くてですね、結構あんまり食べ慣れない、なんかね、クジラの肉とかね、初めて食べたんですけど、クジラとかね、あとサンマね、それこそサンマもちょっといただいたりとかしてね、まあ多分それがきっかけでね、なんかね、無性にこう、サンマ、めちゃめちゃうまいみたいな感じで、もうサンマをね、もう食べたくて食べたくてですね。で、まあね、まあイオンにですね、もう1尾98円の時にね、買いに行ってね、焼いて食いましたね。うちで、まあ、ずっと言ってますけど、うち、若洲キッチンは、電気コンロしかないから、魚焼き器グリルがないから、魚焼きグリルがないので、フライパンでね、調理するんで、クッキングシート的なやつを引いて、その上で焼くんですよね。普通にそのままフライパンで焼こうとすると、皮がくっついちゃって、悲惨なことになるのでね。必ずクッキングシートを引いて、引けばね、まあ、引けばね、割と結構焼けます、普通に。でね、まあ、特にサンマそうなんですけど、油多いじゃないですか、サンマ。クッキングシートで焼くとね、すごいね、油がジュワーって出てくるんですよ。まあ、それはそれでまたいいんですけどね。それがまたね、こう余計な油分がこう、ね、出てくるんで、まあ、それはそれでまたいいんですけど、ヘルシーですごいいいんですけれども。いや、サンマが無性に食いたくなって、買ってね、食べましたね。でね、2尾買ってきてね、1回で2尾食べましたね。2尾一気に焼いて食べました。うまかったね。めちゃくちゃうまかった。普通に塩焼きで食ってね。まあ、我がさん、なんかもうね、別にそこまで来らなかったんで、まあ、多分ね、今年なんか無性にサンマが、もう今も食いたいもん。だからまたね、サンマ買おうと思うんですけどね。まあ、大根おろしとかね、それこそすだちとかさ、乗せて、すごいオシャンティーな感じでね。こう、なんならもうポン酢もかけましょうかみたいな感じで、すごい、オシャンティーにまあ、食べればよかったんですけども、もうね、最初に食べたそのサンマはね、もういらないと、もう余計なものはいらないということで、もう塩だけでね、食べて焼いて食べたんですけども、まあうまかったね。すっごいね、僕もね、選んで買ったんですよ。すごい丸々とね、すっごい大きい、結構太さのあるねサンマを買ったんですけど、まあうまかったね。めちゃくちゃうまかった。もうね、そう。まあ、いろいろやりたいな。もう、サンマの炊き込みご飯とかね、すぐやり、ちょっと今年はね、もう、わざわざ、サンマブームですからね、わざわざね。僕個人的に来てるブームですからね。いやちょっと今年はね、サンマを食べ尽くしたいなと思いましたね。で、まあ、そっから始まってですよ。もうそっから始まって、わざわざね、まあ、この秋、ね、秋はやっぱり、ね、まあ、それこそ本当にサンマもそうですけど、ね、今日のタイトル、秋ナスじゃないですけど、それこそ、ナス焼いたやつとかさ、ちょっとナス、フライパンでこう、ちょっとね、こう、飾り包丁を入れてこう焼いてさ、バサッてちょっと醤油かポン酢がかけて食べるのめちゃくちゃうまいけどね、これもね。もうなんならもうちょっとお酒が欲しいみたいな感じになっちゃいますけども、とかね。まあ、それこそあと、秋鮭とかね、魚で言うとね、秋鮭。秋鮭って言うんですか？本州の人は。わかんない。どうやって言うの？秋鮭？秋鮭だよね。北海道はね、普通に鮭って言うんでね、秋鮭って言うんですけども、 どうなの？秋酒って言うんですか？本州の人は。わかんないですけど。ね、それこそ秋酒とか。と思うね。この間もね、これもね、無償に食いたくなって買ったんですけども、さつまいもね、あのね、さつまいもね、ふかして食ったらめちゃめちゃうまかった。もう焼き芋じゃないんだけどね、ふかし芋みたいな感じでね、こう、ふかして食ったんですけど、めちゃくちゃこれがうまくてね。でね、なんかね、もう調子こいで、さつまいも5個ぐらい買ったんでね、なんかね、2つぐらい使ってね、さつまいもサラダにしたりとかね、あとね、コロッケにもしました。今日のアートワーク多分ね、さつまいものコロッケに、してると思うんですけど、さつまいもをふかしたやつをこう、砕いて、で、ふかした人参入れて、茹でた人参入れて、で、あと、ひき肉ですね、入れて、ちょっとひき肉入れて、コロッケにして食べたんですけど、めちゃくちゃうまかったね、これがね。ね。で、あと、じゃがバター、そう。じゃがバターね、これ電子レンジでできるんですよ。電子レンジでね、ちょっとね、温めてね、やるとね、こう、ちょっとバターがなんか、ね、入れてるとね、まあ、めちゃくちゃこれもうまい。あ、大通公園とかでも売ってるんでね、なんだっけ、トウキビワゴンのところでもね、実はね、売ってるんですよ。じゃがバターって売ってるんですけどもね、いや、これね、うちで作るとめちゃくちゃうまい。そんなにね、大きいじゃがいもじゃなくてもね、いけるところがね、まあ、なかなかいいところなんですけどね。ちょっとコロコロしたようなじゃがいもでやると、こう、サクサク結構食べれちゃうんでね。いやー、うまいよね、これがね、っていうことで。もうね、もうこんなもんばっか食ってるからね、まあ、さん、この間体重測ったらね、皆さん、衝撃です。4月の体重測定から、若さん、およそ 2.5 キロ、増えました。やばいです。ね、ほんと冗談抜きでやばいからね。もうね、このまま行くと、本当に若さん、中年太りルートまっしぐらですよ。いや、かつてはね、若さん、BMI ね、痩せすぎでね、ちょっと若さん、もっと太りなさいと言われたことあります。それがですね、大学生になってからですね、BMI が標準になりましてですね、まあまあ、いいとこ行ってんじゃんってね、思うんですけれどもですね、まあ、ここに来てね、ちょっと若さん、太りすぎなんじゃないのと。本当にね、もう自分でもね、ちょっとね、腹出てきてるなと。ちょっとこれやばいんじゃないのということでね。ちょっとね、運動しようと思うんですよ。なんかこう、なんか気軽にこう、腹へこませる、なんかないですか？なんか走り込みですか？やっぱり。わかんないですけども。なんかでもほんとね、やばい。やばいと思いつつも食べちゃうところがもっとやばいみたいなね。やばい。でね、なんか知らんけど最近ね、食ったらすぐ眠くなるんですよね。もうね、食ったすぐ寝たらデブになるでしょって話なんだけどね。いや、ほんとやばいんだよね。もうなんか最近どうしたらいいのこれ。なんかこう食ってすぐなんか寝ちゃうのは何なんだあれ。食後にコーヒーとか飲んだ方がいいんですかね。でもね、なんかね、こないだね、ツイッターでね、僕が、ね、いや、コーヒー1日で6杯飲みましたとか書いてあるね。なんかコーヒー飲みすぎたらおっぱい大きくならないですよとかって言われて、ね、いや、それはやばいなと。ねえ、若さんも胸大きくなりたいですからね。若さんもおっぱい大きくなりたいですから、なんかそれはやばいなと。もう若さんなんか言ってる意味がよくわかりませんみたいな感じですけどもね。なんかもう、やばいなということで、まあ、どうしたらいいんでしょうか。誰かこの辺の悩みを共有してる方、ご意見くださいって感じですけどね。いやー、やばいね。ちょっと美味しいもの食べすぎかもしれないね。ちょっとね、札幌帰ってきてからね、この食べ物に対するね、この食欲やばいね。なんかさ、それでさ、なんかちょっと今までずっと録画してて見てなかったの、孤独のグルメっていうドラマあるじゃないですか。あれ見てね、またさらにこう食欲が増してくるってね。だってさ、もうすんげえ、五郎ちゃんが美味しく食べるんだもん。めちゃくちゃあれ見てたら腹減ってくるってね。もうやばい。もうとにかくね、今日の話はね、もう若さん食欲ありすぎてやばいっていうね。で、今、ちょっとこれいろんなところで話してますけど、ポットナイティスかな、どこで話したと思うんですけど、今、札幌、まあ、これ配信されてることには終わってんのかな、ちょうど終わる頃かな、札幌大通公園でね、オータムフェストっていうですね、まあ、秋の食の祭典ということで、北海道各地のいろんな食べ物、世界各地の食べ物がいろいろ集結してやるお祭りがね、3週間ぐらいにわたって開催されてるんですけど、で、美味しいお酒とかもいろいろあるんですよ。 で、この間ね、カヤノンの舞台挨拶見に行った時にね、タッティと実は一緒に出てきてラーメン食べたりとかしたんですけども、その時にタッティがね、うまそうにね、こう、ビールを飲むんですよね。もう、俺はね、なんかよくわかんないから、水を飲んでたんですけど。ね、いや、さすがに昼から飲むのはまずいなと思ってね、飲まなかったんですけど。いやー、もうそんな感じで、で、実はね、その後ね、一人でこの後、その後ね、ちょっと、札幌中央部に、中国に行った時にね、一人でまたオータムフェストに行ってね、ラーメンとかいろいろ食ってきてね、また、こう、やばいとね、もう、太るねって。やばいね、と。いうことでね、もうこの、なんだ、秋になってからのこの若さん、食欲のこの、ありすぎ感がもうやばい。どうやったら食欲って抑えられるんですか？誰か知ってる人がいたら教えてください。なんかこう、あれだね。あまり太らない食べ物でこう、満腹感感じられる食べ物って何ですか？教えてください。あんまり炭水化物取りすぎてもね。かといってあんまり栄養偏りすぎても良くないしね。困りましたね。困りました。まあ、運動しろって話ですね。まあ、どんな運動すればいいんですかね。僕結構運動苦手なんで、出ればこう、あんまりこう、激しいやつ嫌なんですけども。こう、なんかね、ね、走り込むとかはね、僕意外と好きですよ。走るのは好きです。速さは別にそんな速くないけど、持久力はね、割とね、いや、自分で言うのもなんだけど、まあ割とね、昔はあった。昔はね、今知らない。ちょっとね、いや、運動しないとやばいね、本当にね。ということで、なんか微妙に尺余ったね。なんかじゃあちょっと、なんか最近のいろんな話をしようか。テクノロジー系の話をね、ちょっと最後余談でしようかなと思うんですけど、あれでしょ、おとといだっけ発売になったんですけども、とうとう、なんと、初音ミクさんが Mac でも歌えるようになったらしいですね。この間ヨドバシに行った時に、予約受付中とかで見て、あ、そうなんだと思って、これ配信日的にはもう発売されてるんですけど、9月26日発売になってるんです。定価16,800円で、これ初音ミク V3 ということで、もっと使いやすく、より自由な歌声で音楽作りの全てが揃った初音ミク V3、 9月26日発売、定価16,800円ということでね、まあ、初音ミク V3 はオリジナル、まあ、6年前ぐらいかな、発売されたボーカロイド2初音ミクと、その追加音声、ミクアッペンドから選抜した、5つの歌声を磨き込んで収録したバーチャルシンガーソフトウェアです。より表現豊かになった初音ミクがポップス、ダンス、ロック、他どんなジャンルもあなたの思うままに歌ってくれます。さらに次世代型ボーカロイドエディター、ピアプロスタジオを標準装備し、200種類以上の楽器を収録した音楽制作ソフトウェアも付属するので、ボーカルトラックから伴奏制作まで、初音ミク V3 を手にしたその日からすぐに音楽作り楽しめます。マジで欲しいんだけど。16,800円だって。これアカデミック版とかないの？そう、 Mac でも歌えるんだって。もうこれ、テクノ先生買ってって、ね、お前が買えって話ですね。いや、ちょっと個人的に欲しい、ミク V3。 まあ、ちょっとレビューとかも見ながらね、もしかしたら我が社のね、予算がついたら買うかもしれないみたいなね、いうのもございますけどね。で、まあ、ちょっとテクノロジー系の話しますか、じゃあ。あと1分しかないけど、そういえば、まあ、うちのね、チームワーカー16.com が使っている、ウェブ制作ソフトっていうのが、デジタルステージから発売されてる、バインドっていうソフトと、ライブっていうソフトの2つを使っているのが、そのライブ、の方がライブ4ウェブライフ2がね、またこれも今月発売になりまして、なんか俺もね、なんか良さげな感じなんでしょう。いや、一応、ね、今年はね、買う予定ないんですけれども、ね、ちょっとうちしばらくワードプレスで頑張ってるんでね、もうなんかあれかなとか思ってるんですけどね。とか、あと、まあ、そう、あと iOS 7 ね、 iPhone も 5S ですか 5C ですか、出ましたけれどもね。皆さんアップデートしましたよ。僕はもう早速アップデートして、もう普通に使ってますけどね。結構なんかね、さ、なんか事前情報だと不評だったんですけど、意外といい感じですよね。まあ、ちょっとこの辺の話はまた詳しいことはまた今度ね、別の機会にやろうと思いますけど。 そういえば最後にオクティさんがなんか、うちのスタッフのオクティさんがなんかね、今までブラックベリー使ってたんだけど、最近なんかエクスペリアタンに変えた件についてってあるんですけど、え、これどういうこと、ということで、ここまで言われて、カラデス若でした。え、これどういうこと俺知らないんだけど、ここまで言われてカラデス若でした。それでは皆さん、次回までお元気で、さよなら。え、これ、本当にどういうこと最後。時間かかる